町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、クレイジーケンバンドの横山健さん、なんと2022年以来2回目の登場です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
とはいえ、まあ、そんな言っても ね2ヶ月ぐらい、
サンセットライブの
それ以来ですね、
時以来ですけども、
いやしかも今日はですね、もう本当申し訳なかったのが、今日実は、まあ、これ収録なんですけど、はい、夜福岡公演がね、
そうです、国際会議場で、
すいません、もうそんな、ね、いえいえ、大事な貴重な時間を、
逆に深町さんと、はい、会うと元気がもらえるんで、
いやいや、もう本当そんな言っていただければもう涙が出るぐらい嬉しいですけど、
ありがとうございます。
はい、いやもうそのサンセットなんですけど、はい、もう本当今年が30周年というか30回目で、はい、まあファイナルということで、はい、まあもうぜひ、まあご出演いただきたいということでオファーしたら、まあご快諾いただいて、
いやいや、もうこちらこそ本当伝統のあるライブの最後の最後に、
もうファイナルの中のしかも最後のステージということでですね、
めちゃめちゃ光栄です。
いやもう本当にね、私はもう感慨深いものがありましたね。
ありがとうございます。
実はいろいろ調べてたら、クレイジーケンバンド2006年2008年2012年と3回やって、ちょっと12年空くんですけども、まあ今年が2024年で4回目のご出演ということで、
はい、
もう4回もね、
4回も出させていただいて、
いやもう本当だって、そんなに、はい、僕の勝手なイメージですけど、そんなに積極的にいろんなフェスにこう出ていらっしゃるイメージもなくて、
そうなんです ね、あんまりフェスって、うん、なんかあんまり出ないようにしてたとこもあるんですけど、
もちろん横浜とか地元のねフェスはまた別ですけど、
それは別として、うん、なんかある程度こう作り込んだショーを見せるっていう意識が当初、うん、あったんですけど、
はい、
サンセットに関しては、はい、もうサンセット自体に何かこう、うん、あるんで、
はい、
説明できないこう、うん、もう最高の波動があって、
はい、
もうこれは間違いないって、
うん、
で地元の横浜の地元の友達も、はい、出てましたけど、
あ、そうですね、
やっぱり、はい、
フォーブロンとかあの辺の周辺の、まあ、いわゆるこう、レゲエの人たちが、
レゲエ関係の友達も最高だってい うことで、
いやいや、
言われてました。はい、
いやもう本当に、いや僕はもう最初2006年の、まあ、お願いをするにあたっても、絶対なんかその場所、今健さんおっしゃっていただいた、
はい、
パームツリーがボンボンボンって、
はい、パームツリー
あって、うん、もう絶対ちょっとこう地下の的な雰囲気もある、
はい、そうですね、
絶対ハマるなという
、地下の
勝手になんか思って
しかもサンセットと
そうですよ、ね、
夕暮れとローライダーと、はい、パームツリーってなんか
似合うじゃないですか。
似合います、ね、
勝手にもう思ってましたけど、うんう
ん、最高です。
案の定もズバッとハマって、
はい、ありがとうございます。
いやもうありがとうございました。はい、で今回はさすがに僕もですね、はい、いわゆるこう立場的に、まあ、全集中はできなかったんですけど、ただね、いろんなちょっと今回、まあ、ハプニングも含め、
はい、
思い出がちょっとありまして、
はい、
それをちょっと思い出すと、そもそもですよ、まあ、楽屋にケンさんにご挨拶行った時に、
はい、
なんかね、ケンさんあれポツンと一人いらっしゃるなと思ったんですよそしたらなんと他のメンバー先にもう全部ステージの方に移動してて、ケンさんが置いていかれている状態だった。
送迎バスに乗り遅れちゃったって
そんなことあると思ってでケンさんがまあ冗談半分で、はい、主役の僕が置いていかれましたみたいなあれちょっと面白かったですよね。
でもそのおかげで、はい、深町さんと二人で、はい、楽屋から
そうなんですよ
ステージまで一緒に
裏動線を ね散歩で
お話ししながら歩いていけたのが最高の思い出になりました。
いやいや僕もとっても貴重な時間で、
はい、
ハプニングが
逆によ
かったんですけど、
はい、
でまあそういうなんかいきなりそんなところから始まって、うん、
はい、
でやっぱりね、やっぱそのステージが、すごかってで何がすごかったって僕ちょっと最後の方に、
はいはい、
ちょっと舞台袖からね、まあ、ケンさんたちとあといわゆるこうお客さんの雰囲気を見たいなと思って、はい、うん、覗いてたら、
はい、
まあ、いわゆるこう最後の最後の、まあ、いわゆるこうライムスターとかも一緒に上がって、うん、例 の肉体関係とか
行くじゃないですか、肉体関係、
はい、であんなまあちょっとハッピーな楽しい曲なのに、うんうんうん、お客さんパッて見たらね、うん、ちょっと号泣してる人がやっぱいるんですよ。
いましたね、ステージからも分かりました。
あ、分かりました。
もらい泣きした
の。いやだからなんか
あんな曲なのに、
ね、
あんな不適切な曲なのにでも、
はい、おーいえとか言ってる曲なのに、なんかお客さんがねもう笑い泣きですよ ね、
そうですね、笑い泣きです。
楽しいけども、うん、なんかちょっとこう切ないみたい
なんか受け止めきれなくてもうそれが涙として、
うんうん、
溢れちゃったって感じ
です、ね、いや僕もそれでもちょっとやっぱグッと来てしまってうわやっぱこれたまらんなと思って、
ね、はい、たまんなかったです、はい、
いやだから 最後の最後に、まさに本当素晴らしいステージを、
ありがとうございます、う
ん、なんかほら僕も正直やっぱ締めっぽく生まれたくなかったんですよ、うんうん、もうねいよいよ終わりっていう悲しい感じで終わるよりは、うん、まあ、CKB だったら絶対そこはもうハッピーに、はい、
そこハッピーに
いけるだろうと思ってたら、はい、まあそういうことで笑い泣き状態、
笑い泣き最後でバーンと花火ね、
は
い、
ねもう本当笑って終わったという感じでしたけど、はい、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかあ思い出としてはあります？健さんそのやっぱ4回だったんですけど、
う
ん、
いやもうまずシチュエーションがすごく良くて、はい、それで楽屋もなんかもう日本じゃないみたいな、なんかバリ島来てるような、
はい、まあ、いわゆる海の家をね、
海の家を
そのまま楽屋っていう、
はい、で、あの、なんですかね、こう規制のものじゃなくて、うん、オーガナイズしてる皆さんの手作り感が、
はい、もうそれしかない、
うん、それでグッと来たっていうのもありますね、
はい、ありがとうございます。
それとあとフードがめちゃめちゃうまいっていう、
は
い、
あ、もちろん糸島のね、
はい、あの最高でした、はいはい、うん、で本当こういうのでもなく糸島という、はい、場所の存在すら知らなかったので、うん、あれ知れて、うん、はい、あの町のもう大ファンになりましたね。
あ、まあね、はい、今やもう朝ドラの舞台にもなったりするぐらい、
ね、そう
ですよね、なんか糸島って全国的にも、はい、あの見ていただけるようになったんですけど、はい、それもねやっぱり健さんたちがこうやって、はい、何回も来てくださって、盛り上げてくださったおかげかなと思いますけど、
はい、
まあ、これで一応ね一回幕は閉じるんですけど、まあ、僕らもやっぱりあの、うん、その健さんがおっしゃっていただいたようにこうやっぱスタッフがすごくこうみんな頑張ってくれるじゃないですか、
は
い、
う
ん、
そうですね、
あれもったいないなと思って、
もったいない、
これで終わらせるにはね、うん、だからなんかこれはまたそれを皆さんもやっぱり寂しく思ってくれてたんで、はい、まあ、なんかどっかで続けていけるような新しい形はなんかね、
はい、
できないかなとはちょっと
思ってますので、はい、その説はまたお声
がいただけたら、いやいや、もう本当ね、もっとわがままにちょっとまたお願いすることになるかもしれませんけど、ね、よろしくお願いします、はい、いや、まあそんなねちょっとサンセットライブの思い出話から入りましたけども、はい、まあ、今回はですね、9月18日に出たニューアルバム火星が、
火星でございます、
は
い、
これもねもう本当ケンさんそのクレイジーケンバンドすごいんですけど、まあ、昨年が25周年だったんですね。
そうですね、
25周年。でしかもこの火星がオリジナルアルバムとしては24枚目。
そうです。
だからもう毎年のように
ほぼ毎年近い感じで、
しかもあのいわゆる昔のアナログレコードと違って CD サイズっていうのは曲数がね、もう大体アルバム1枚について20曲単位ぐらいで入ってきますから、はいはい、よくまたそんだけ曲がね次々と生み落とされるなという思いもありますよ、はい。そしてそのクオリティがもう全然ほら、はい、あの下がらないというか、
あ、そうです、ありがとうございます、
ね、もうむしろ増すばかり的なぐらいな、
はい、
ぐらいなところなんで、
ありがとうございます。
これはもうちょっと異常ですよ健さん。いや普通はなんかな、あのちょっとほら残念ながら、うん、その大物の人たちっていうのは、どっかでこう才能が枯渇してしまったりとか、出る頻度がちょっとこう間が空いたりとかしてしまうもんですけど、
そうですね、
全然じゃないですか。
いやもう本当30代40代ぐらいだったら、うん、あえて5年6年が空けて、うん、満を持して出すっていうのもあるんですけど、はい、もういつまでできるか分かんないっていう、
逆にね、
脅迫観念に駆られてる部分もありますし、あとやっぱりどうしても浮かんじゃうんで、浮かんだものを出さないと気持ち悪いっていうのもあるんですね。
それ
でかつてユーミンが、はい、年に2枚出してて、はい、クールスも年に2枚出してて、
あ、なるほど、はい、
僕にとってはそれが当たり前だったんで、毎年1枚でも足んないぐらいではあるんですけど、 お客様に迷惑かかっちゃうんで、
いやいやいや、
だからか曲を覚える前に次が出ちゃう、
あ、確かに、ね、
曲数多いからっていうのもあったんで、あのどうしてもこう我慢して年1枚っていう感じです、は
い。いやでもそれにしてもでも本当なんか次々とじゃないですか、で、うん、僕も今回のアルバムかなりヘビロしてるんですけど、
ありがとうございます。
嬉しかったのがね、やっぱなんかね、うん、すごくリンクしたのが、
はい、
今年はもう特にまた灼熱のような夏、
はい、
まあ、サンセットもそうですけど、
う
ん、
灼熱ような
強かったじゃないですか、うん、でそうすると、まあ、僕もそのサンセットをはじめいろんなフェスの準備をしてる時に、はい、ちょうどまあ車でいろんな会場に向かいながら、はい、このアルバムを聴いてる中で、はい、パーコレーション、
パーコレーション、
あれはもう本当ね、
はい、
ズバッときましたね。
あ、ありがとうございます。
もうまさにそんな曲ですもんね。
そうです、
もうレコードが溶けるほどの厚さ、
レコード溶けるほどの厚さ。、うん、でもう、うん、まあクラシックカーだったら、
はい、
水温が上がり、陽温が上がり、オーバーヒートしちゃうかもしれない、うん、 そんなハラハラドキドキと、うん、男と女の、うん、ね、うまくいってるけど今はうまくいってるけどどうなっちゃうか分かんないみたいな、うん、それがこの地球っていうかですね、
あ、そう、確かに、
世界のどうなっちゃうんだろうみたいな、はい、いろんなことがこうリンクして、うん、パーコレーションって言葉にこうなんですか ね、 ね、まとまったような、
ちょっと専門的な言葉ではありますけど、
そうですね、
あれでしょう、なんか熱すぎてこう演奏してしまうような、あ
のコーヒーのパーコレーション、うん、パーコレーターみたいに、はい、こうガソリンがバーって噴出する感じですかね。
ケン、ね、さん経験あるんですか、パーコレーション。
もう必ずクラシカーでレースやったりいろいろやる、うん、そうすると必ずあります。
やっぱあるんですね。
旧車乗りの人は聞きたくない言葉だと思います、
うん、
はい、
いやでもなんか その灼熱で結構もううだるような、
うだるような
暑さがちょっと、ええ、だから逆に癒されました。
あ、そうですね、うんうん、なんか逆にまたこれはこれで、うん、まあ、セクシーでもありますし、
そうなんです、
なんかあんな蒸し暑いっていうのは、
うん、
は
い、うん、だからなんか、ね、そうですね、そういうとこでもまずハマったりもしましたし、
はい、
結構やっぱりこう、まあ、ちょうどねもう世代がほぼケンさんと僕も一緒だったりするので、
そうですね、
その辺でなんかまたググッとこう、はい、曲なんかがね、
あ、ありがとうございます、
目白押しですもんね、
はい、
であれですよね、だからケンさんは、うん、あのもう曲がそのさっき海をどんどんどんどん生まれてくるから曲にしていくって話でしたけど、
はい、
うん、はいはい、だからそのいわゆるこうコンセプトみたいなのもちょっと後付けだったり、
そうです、もうとにかく浮かんだものを片っ端から録音していくんですけど、うん、そうやって録音していく中である程度半分ぐらいこうできるとですね、
うん、
方向性が、あ、今回はこういうことを、うん、あの求めてこういうの出てきたのかって、うん、本当自然発生的であるんですけど、
うん、
なんかただの偶然じゃなくて、うん、もう偶然完全っていうか、
うん、
なんかそこからこうあの自分のモードが、うん、その時のモードが出るんで、逆にあの作為的じゃない方が、
うん、
ちゃんとしたナチュラルなモードが出てくるのかなと思いますね、
うん、
ね、
だから今のなんか、はい、ケンさんが思ってることが、うん、そうそう、いろいろこう、まあ、詩にも現れてくると、はい、あ、結局こういうことかみたいな、
はい、そうですね、そういうこと、
そういう風になっていくんですか、
思ってることが曲になるみたいな、
なるほどね、はい、いやいや、だからなんかこうそれがこう自然なんで、逆になんかまたね、はい、無理やりなんかそのコンセプトにこう、うん、合わせていくわけでもない感じだから、
はい、
余計説得力もあります
よ、ね、はい、ありがとうございます、
なんかそういう意味ではケンさんありました、うん、今回、あ、はい、今俺は現在地こんな感じだなっていう、
そうですね、例えば、うん、この2時22分っていう曲とかもそうですけどね、
は
い
は
い、
ちょっと CKB クラシックな曲、
ね、クラシックな曲なんですけどね、
うんうん、
車運転してるとどうしても、あ、今何時だろうって時計見るとデジタルの表示があって、
うん、はい、
2時22分とか
ゾロ目というか、
4時44分だったら幸せとか、
はいはい、
5時55分だったらゴーゴーゴーって感じで、
うん、
こう気合が入るわけです。
なるほど。
で2時22分だとニャンニャンニャンって感じでこう気分になったりとか、
うん、
それなんか偶然の出会いであるんだけど、なんか、うん、そうすると2時22分って、うん、メロディーが一緒にずっとジングルのようになった、なってたんですね、数年前
同時だったんですね、はい、言葉とメロディー、
メロディーが同時に出て、そこだけが、
うん、
俺の話を聞けみたいに、
うん、
一つのジングルとしてなったんですけど、はい、その続きが今年、うん、浮かんじゃって、うん、このように出てきたんですけど、うん、でそれなんかたまたま最近古い時計の、はい、レプリカが出まして、はい、うん、赤いもうなんですかデジタル時計なんですけど、うん、発光ダイオードみたいな感じの
デジタルだけどちょっとクラシックな
クラシックなやつですね、うんうん、もうレトロ、フィーチャーみたいな、
はいはい、
そういうのが出てそれを買って、うん、これが2022分になんないかななんてことを思った時に、うんうん、その赤の感じと、うん、その、ゾロ目の感じが、
はい、
一致して、
うん、
全部がバーッと
なるほど
繋がって出てきて、うん、気づいたらその CKB でいうと小西康晴さんとやってた頃の CKB のモードにちょっとワープして、
あ、だから余計ああいう2時22
分、そうですよ、はい、そうです、うん、はい、うん、
いやなんか、うん、すごくよくわかるというか、僕もなんかやっぱりそのデジタル時計とかでこうバッてこう数字が並んだりしたら、ちょっとなんかこう踊りますよね。
そうです。なんですかね。
一瞬なんかね。
一瞬。
自分の例えば誕生日だったりとか。
そうですそうです。
その数字とかとか、はい、まあ、魔力というか。
あります。
ありますよね。
数字の魔力あります
ね。ね、なんかケンさん特にまあ7時、はい、77分とかもありましたから、
はい、
よりそうなんでしょうけど。
はい、
まあ、その引き続きニューアルバム9月18日にリリースされたアルバムの中で言うと、まあ、これも大体毎回必ずその手の曲は入るとも言えると思うんですけど、うん、まあ、浜のビートと
浜のビート、
はい、ケンさんってやっぱりこう横浜というのをね、うん、すごくこう、まあ、地元愛というか、
はい、
しかもそれ恥ずかしくもなくというか、はい、ものすごくやっぱりこう、
うん、
説得力あるというかね、なんかこう曲を絶対リリースされたりとかするじゃないですか、はい、これ僕ねやっぱすごく、やっぱ僕も福岡という場所でいろんなこう音楽のね、いろ仕掛けをこうやる中で言うと、もうすごくこう羨ましいし憧れますね、
うん、ありがとうございます、う
ん、なんかこれってどうなんですかね、まあ、もちろんいろいろきっかけはケンさんの中でもあるとは思うんですけど、そう、
あのずっと横浜にいて、うん、横浜の良さわからないまま、うん、17まで、
そうなんですか、
17、18まで横浜にいて、
今となっては意外な、
はい、うん、あのもうそれが当たり前だったの、
当たり前にあるから、
で18からちょっと東京に浮気してですね、はい、神宮前に1年とか、うん、でクルスの
周辺
にいて、うん、それであの世田谷の洋画ってユーミンさんの、
はい、
家の近くに引っ越したりとかしてですね、うん、東京2年、うん、生活して、あの逆輸入的に、うん、やっぱり横浜帰ろうって
出たら、いろんな良さとかが分かったりするんですよね。
でタイミング的に柳ジョージさんの、
はい、
横浜ってアルバム聞いちゃったんですね。
なるほど、
これ聞いて、うん、パワーハウスとかゴールデンカップスとか、あ、これ横浜帰んなきゃって、いう感じで、うん、20歳の時に帰りました。
なるほどね、
はい、それからあのだからご当地ソングを平気で、うん、歌えるんですね。カップスの歌でも、まあ、本木ブルースって曲ありますけど、はい、自分ってずっと横浜にいるバンドって横浜のこと歌わないんですよ、逆に。
そうでしょう、それはそれでね、さっきの話で当たり前に思ってしまうからかもしれない
ですけど、そうなんですね、
うんうん、
でやっぱり東京に2年いたってのが逆にそういう横浜のことばっかり歌うようになったきっかけじゃないかと思います、う
ん、なんかやっぱ音楽ってきっとその土地の音楽ってやっぱありますよね、
は
い、
あります
よ、やっぱ聞いてきた、うん、アメリカだって、
はい、
メンフィスとか、
はい、
でニューオーリンズだって、
ニューオーリンズ、
その土地の音があ
って、ありますね、
それがなんかグッとまた来ると聞いてたから、
うん、
で僕らの先輩でいうとサンハウスがやっぱり福岡離れなかったんですよ、
はい、
あの時代に、
はい、
ずっとなんかレコード的にはねツアーもあの全国で回ってましたけど、あれがサンハウスが福岡にいたおかげで、うん、後の明太ロックシーンがね、
出来上が
ってくるっていうのがあったから、いやだからなんかそれと同じようなことをすごいケンさんの、
はい、
やっぱゴールデンカップスからこう、
はい、
歴史とか見てたら、
はい、
横浜やっぱいいなってやっぱ思いますね。
本当、うん、そうですね、鮎川さんも米軍でもやってた、米軍
そうですね、
あのキャンプでも演奏したって、はいはい、話とか、
うん、
ちょっとなんかいやあの環境的にも、うん、なんかそのストーリー的にも非常になんか、はい、あの、うん、共感のできるところいっぱいありますね、
うん、
はい、
いやだからなんか本当クレイジーケンバンドみたいなバンドがまた福岡にもどんどんできてくれたら、ね、その福岡がよりまた音楽都市として面白くなっていくのかなと思ってたりはする、はいはい、ちょっと刺激は受けてます、そういう、
あ、もう、もうこっちも刺激受けまくってますから、ね、
うん、
はい、もういっぱい好きなバンドも、うん、ルースターズとか、はい、
そうですね、
モーツはもちろんですけどね、はいはい、ロッカーズ、
うん、
もうサンハウス、
まあ、ほぼケンさん同世代っていうかね、
そうですね、
時代明太ロックは特に、
はい、うん、そうですね、
でしたしね、
シーナのロケット、
うん、
ね、
うん、
シナ、あの、なんだっけな、シンクパック、
はい、
出て衝撃でした、あれは、
あ、
は
い、なんかもね、確かに、は
い、特に I feel good を、はい、こんな風にできるんだみたいな、
うん、僕は一方ではその ないものねだりで言うと、やっぱソン・ケンさん、CKB もそうだし、
ま
あマイティークラウンのようなね、
マイティーク
ラウン、やっぱりレゲエシーンを盛り上げた人たちがやっぱ横浜が拠点っていうのもね、ありましたし、
アクティブのチョモランマ、
チョモランマがね、
あの詳しいからね、横分けの裏釜に
ケンさん大好きなデンジャーシュー、
デンジャーシュ
ー、いますから ね、やっぱ音楽とつながるっていうのは、
この間会えて嬉しかったです、
ね、あ、そうですね、もちろん来てましたからね、はいはい、うん、いやいや、そういうのもあるし、しかも今回のニューアルバム、はい、火星ってなんかねちょっとスペーシーなタイトルではあるけど、実はローカル的な
もうローカルで京浜工業地帯の、うん、まあ、鶴見ってとこにある、はい、焼肉屋さんの名前ですね、
焼肉屋の名前が実は火星だったってなかなかすごいなんか名前つけてますよ、
サンセットです、
うん、いやいや、なんかだからそこもね、なんか実はちゃんとローカルというか、
はい、かなりローカル、ね、地元の人でもあんまり横浜でも鶴見の人じゃないと知らない感じ、
今はもうないんですか、
なくなっちゃって、
なくなっちゃってるんです、ね、
でちょうどあのその鶴見に沖縄タウンってあるんですけど、うん、
はい、
その沖縄タウン行った帰りに、うん、そばに、そういえばゴム通りってあるんですけど、そのゴム通り沿いに、はい、焼肉のその火星があるんですけど、火星久しぶりに行ってみようと思ったら、うん、閉店、もう建物すらなくて、
うんうん、
ショック で、
うん、
でそのタイミングとアルバムタイトル決めようかなってタイミング、
うん、
あるいはツアータイトル決めるけど、はい、 一緒だったんでそしたら火星ツアーってなるなと思って、で決まりって言うんで、あのアルバムタイトル決まりましたって。
そう、なんかやっぱひらめきがなんかね、ケンさんやっぱ独特というか面白いですね
ありがとうございます。
なんかそれがまたこう音楽に直結していくから。
そうですね、直結します。
ねえ、おいやいや、なんか、うん、もうね、だからそういう意味では、
はい、
聞きどころ満載というか、
はい、
よくよく聞いてみたら、だからその火星も、ええ、すごいなんか実はメッセージソングですよね。
そうなんです、実は、は
い、ね、なんか今のすごく一見便利なように思える世の中だけど、うんうんうん、
はい、
本当にそうかいみたいな。
そうなんですよね。
ね、
はい、特にまあいわゆるタイトル曲は、うん、天地しげる的なニヒルな、
はい、
トレンチコートエリート立てた昭和のおじさんが、はい、令和に、うん、タイムトラベルして、
はい、
それでマッチングアプリをやったら、
なるほど、
その若い女の子にすっぽかされて、うん、でもカッコつけてるって、うん、痩せ我慢してるって、うん、そういう美学今ないだろうみたい
なるほど、
そういう感じのメッセージでもあります、
はい、ある意味こう、妄想なんでしょうけど、
妄想ですけど、
それがでもすごく面白いという、
はい、
だってね、ケンさんは僕らってやっぱ昭和で多感な青春期過ごしてるじゃないですか、
はい、
そっからすると、うん、この2024という数字すごいですよね。めちゃくちゃ、うん、こう SF チックなところにも来てますよ、
ね、数比がありますね。
で僕らってやっぱ2001年でもちょっと未来を感じてたじゃないですか、うん、若い時って。
そうですよね、2001年どのこんのってあったぐらいですか ね
どころじゃなく、うん、もう2024まで来てるから、
もう未知の世界に生きてる、
ね、
漂ってる感じです。
昭和で言ったら来年昭和100年らしい
です。昭和100年ですよね今99年。そうだ、そうだ、坂田真凜ちゃんという若い23歳の昭和好き の、はい、女の子でシンガーの人が、うん、そう言ってましたね。今昭和99年ですって逆に教えてもらっちゃって。
なるほどね。
でも本当に今若い人も昭和に対しての、うん、なんかすごい詳しいっていうか、
それはもうシティポップ一連のなんかブームとかも、
ね、あ、そう、
そういうところもあるのかもしれない、
ね、間違いないですね、はい、
だからそれがむしろ新しく感じる、
うん、
だからケンさんも要はその過去の音楽をすごく新しいものとして、
はいはい、はい、
すごくこうアップデートしてるとこあるじゃないですか、
ね、
繰り返しますよ ね
繰り返しますね、
結局そういうことを、
はい、
う
ん、でその若い人の昭和のそういった捉え方にまた逆輸入的に影響されて、
うんうん、
ちょっとそこはストレンジだったりするとそれもそれで、
うん、
よくアメリカが、はい、東洋日本が、うん、中国も韓国も混ざっちゃったような、
うん、
ちょっと間違った解釈なんですけど、はい、あれはあれでなんか
面白いですよ、
ね、面白くて細野晴臣さん の一連の、
はい、
エキゾチックシリーズに通じる何かになるみたいな、
は
い、
あれもまあ空想の世界でもあるだろうしですね、
はい、うん、ああいうなんか浮遊感も好きですね、
は
い、
まあ鮎川さんと一緒で本当、はい、僕も大事な先輩を失った一人が、
はい、
ジュークレコードというですねレコードショップがあって、あ、
はい、
でその松本さんという方が僕言われて、はい、すごく未だに印象に残ってるのが、
はい、
ロックは勘違いということをおっしゃってました
いいこと聞きました。
昔特に、今みたいに YouTube とか情報がないじゃないですか、だから勝手にもう聞いた音を自分たちが解釈して、うんうん、勝手に弾き方をね、盗むっていうかその、うん、思うしかないというか、
はい、
今だったらもう YouTube で綺麗にもう全部なぞれるけど、それがないからもうオリジナルになっていくんですよ ね、うん、ね、勘違いが始まって、
そうですね、間違いからどんどんどんどん、
うん、
東京ビートルズとか思いっきりコードとか、
そうそうそう、
間違ったりちょっとずれたり、ね、あれがでもまたちょっとした
独特のまた雰囲気っていうか
雰囲気と味になってますね。
ね、
うん、たまんないですね。
ね、だからそれが起こってたからなんかまた面白かった。
う
ん、
はい、
どんどんなんかね、日本は日本のロックがどんどんこう出来上がっていったみたいな。
あ、でもありますね。
ありますよね、そういう、ね、
ガレージパンクなんか。うん、その破綻してるところこそが色気だったりしますもんね。
うんうん、ね、そこにグッとまた来るじゃないですか。
はいはいはい、
だからなんかね、こうそういうのってやっぱり実は大事な、
大事です。
本当なのかな、
うん。それはロックかなっていう
ね。ね、ある種なんか僕らはこれから意識的にもうどっかで情報を、はい、遮断するようなことも何かまた次をまた生まれる何かきっかけになるかもしれないしね。
そうですね。
いろいろ考えさせられますよね。
はいは
い
はい、
いや火星を聞いててだからそんなねことまで思いが
ありがとうございます、
馳せるという、
はい、
そんな感じですね、
はい、
さあそして、
はい、
まあ、ちょっとこれ収録の段階ではもうすでに福岡公演は終わってるんですけども、実はですね年末今度はビルボードライブツアーも並行して、
はい、
ね、
はい、
いやホールツアーとはまた別に、
そうですね、
いわゆるこうちょっとしたこうライブハウス規模の、
はい、
まあ、もともと長者町のねフライデーとかでも
そうです
されてるから、
もうライブハウスが基本になっておりますけどね、も
とも と。これもやはりじゃあちょっといつものツアーとは違う雰囲気になりそうなんですか。はい、
そうですね、持ち時間もそんな長くはないんですけども、はい、ちょっとこうやっぱりですね、僕なんかの10代の時パーティーしてちょっとおしゃれして、うん、チャイナ着ていくとか何していく、はい、そういう感じで着飾っていける場を提供したいという気持ちで、
こういうので演者との距離感も近いという
近いし、うんうん、でサウンドもサウンドももうすごくいわゆる PA を通した音だけじゃなくて、うん、実際にアンプから出てる音が
もう生音が聞こえてるって
ことね、うん、キックが感じられて、はい、これ近いって魅力ですね。いいですね、はい、
なるほど。これが、12月の20日21日が東京ビルボード、はい、そして25、26が大阪、
はい、
そして29、30年末が横浜
と、はい、そうです、
はい、3か所でありますから、はいはい、これはちょっとわざわざちょっと福岡九州からもね、うん、出向くとまたいつものライブとは違う雰囲気が、は
い、よろしかったらいらしてください、
ね、年末、はい、楽しそうな、はい、ね、クリスマスも年末も四季にともに過ごせるという感じですよね。ここでちょっとおさらいをすると、は
い、
現在24枚目のアルバム火星が絶賛発売中と、はい、いうことと、それに伴う火星ツアーがですね、
はい、
11月25日が鹿児島、
はい、
そして、年を越した来年2月11日に熊本という九州もですね、はい、ありますね。
そうですね、
こちらのもぜひ皆さんチェックしてください。
はい、お願いします。
それとなんとケンさんもう一つ、はいはい、ちょっとここだけの取って出し情報じゃないですが、3月に福岡であるじゃないですか。
そうなんですよ、3月の19日にですね、はい、キャナルシティ劇場で横山健九州交響楽団ハンサムシンフォニックコンサート、
ハンサムシンフォニックコンサート、
ありえないことが起きます。
これはちょっと、僕の知る限りケンさんも初めてですよ、はい、こんだけオーケストラバックで、
そうですよね、
ケンさんが歌うジョイントするっていうのは、
しかも急遽さんと一緒にできるっていう、もうなんか
これだからもう福岡だけですよね、これ
福岡だけ限定です。
やった、
はい、
これ楽しみ、ね、
まあ、皆様楽しみにしていていただければと思います。
これもぜひもんですね、はい、いや皆さんこれはもうぜひ要チェックです、
はい
はい、じゃあ引き続きケンさん来週もまたよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ということで今夜のゲストはクレイジーケンバンドの横山ケンさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast